それでは、本日の宣教の箇所をお読みしたいと思います。本日の宣教の箇所は、出エジプト記7章の1節から7節になります。新改訳の2017年度版になりますと、109ページになります。それではお読みいたします。出エジプト記7章。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたをファラオにとって神とする。あなたの兄アロンがあなたの預言者となる。あなたは私の命じることをことごとく告げなければならない。あなたの兄アロンはファラオにイスラエルの子らをその地から去らせるようにと告げなければならない。私はファラオの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。しかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。そこで私はエジプトに手を下し、大いなる裁きによって私の軍団、私の民イスラエルの子らをエジプトの地から導き出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエルの子らを彼らのただ中から導き出すとき、エジプトは私が主であることを知る。そこでモーセとアロンはそのように行った。主が彼らに命じられた通りに行った。彼らがファラオに語ったとき、モーセは80歳、アロンは83歳であった。以上になります。それでは引き止める力と題しまして、高橋和先生に説教していただきたいと思います。お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日もご一緒に礼拝ができて本当に感謝です。この1週あの1ヶ月間で起こったことで感謝のことをご報告をして、また共に喜んでいただきたいと思います。2週間前の土曜日だったと思うんですけども、足立区の、以前足立区の方にいらっしゃったんですよね、はい、だから竹の塚っていうとちょっと分かるかもしれないんですけどね、そちらにある足立区が建てている市民センターですね、に呼んでいただいて、アフタースクールバンドって、はい、ピーター・ポール&マリーのね、歌を演奏する、できるだけ彼らがやってたのにそっくり演奏するっていうのが趣旨なんですけど、そのバンドを 岩渕誠さんと由美子さんと、あと私とで、ちょうどピーター・ポール&マリーっていう感じですね。そしてまたマリーは声が低いんですよね。由美子さんはとても声が低い、いい声を持ってらっしゃる、アルトの声を持ってらっしゃる。私は高い声を出せるって言うけど、で誠さんが低い声を出すということで、まあ、ちょうどいいからやろうやっていうことで2年ぐらい前に始めたバンドなんですけども、最初はなんか自分たち の老後の楽しみの趣味でいいんじゃないかということでですね、あんまり力に入らずに、肩に力入らずにですね、始めたことなんですけども、やってるうちにちょっと知れるようになって、それでやってくれないかって呼ばれるようになったりしてきました。それで今回はそのセンターの お招きで開催するバンドに来まして、結果はとても大勢の方がおいでいただいて、それをまず一つ感謝したいと思います。165人の方がいらっしゃって、下世話な話なんですけど、150人を超えると出演者にちょっといただけるっていう、そういうことになってましてね、それは前から分かってたんですけど、いやでも150人無理だよねって、私たちあっちの方の人間じゃないし、知り合いもそんなに多くないしね、ということでそんなことを話しておりましたけれども、蓋を開けてみますと大勢の方がいてくださって、で非常に楽しんでいただけたということと、また私たちが途中でオリジナルの歌を歌う、一人一曲ずつ歌うっていうコーナーがありましてね、必ずやるんですけど、誠さんご自分がこの間出されたばかりのガーデンっていう名前の CD に入っている一つの曲をなさって、私たちはそのコーラスをして差し上げたりして、で由美子さんは星野富弘さんの あの詩に、やはりあの誠さんが曲をお付けになって、これももう間もなく出ようとしている新しい CD があるんですけど、その中からあの本当にこう、自分の重みのまんまにこう、あの大きくなるとうなだれるようにして咲いているお花ですよね、うん、なんだっけ、
ニセアカシア、
ニセアカシアっていう花もあるんだそうです。ニセっていうのはかわいそうですけどそれそのものもかあのきっと綺麗な花なんだと思うんですけど、お名前はニセアカシアっていう、うん、でその花をご覧になって富代さんがあの詩歌を作られた、それに今度は曲がついたということなんですけど、まもなく発売になると思います。で、あのその中から由美子さんはあの歌を歌われて、一つ選んで歌われました。由美子さんはあのこの数年の間大変あの重い病気なさってね、あのまたあの非常に危機的な手術をなさったんです。もうあちこちで彼女は自分でおっしゃってますから、あの申し上げてもいいと思うんですけど、やっぱ膵臓のあの癌でですね、あの段階も非常に進んだ段階でそれが発見する、大体数字というのは分かるともう重いんだそうですけどもね、けれどもあの投薬によってがんの細胞がぐーっとちっちゃくなって、そういうことはめったにないことが起こって、今なら手術できるから手術しましょうよってお医者さんの方が強く勧めてくださったので、気が本当は向かなかったその手術を受けられて、手術後回復なさって、今もう大きな声で張りのある声でね歌われるんですよ。そんな手術したばっかりの人なのって、あのその経過をあの証しをしてくださって、それをおいでくださった皆さんにお聞かせすることによって、由美子さんがどのようにして信仰に立ってね、そういう困難にあの立ち向かって、そして癒していただいて、あの祝福されているかということ、また歌うっていうことがどれほどその彼女のね人生と、また今回の大きな病気の回復のために大きな役に立っているかっていうことをですね、明かしなさると、皆さんあの大体私たちを聞きに来る人たちなので、まあそれなりの年齢の方たちばかりで、大体は皆さんどっかに痛みとかね、病を持ってらっしゃる方なんだと思うんですね。皆さん本当にうなずいてお聞きくださったり、で私は私であの11年間おりました釜石でやってた被災者の支援の中で生まれた歌があるんですけども、それはあのご主人が流されてしまってね、まだ遺体が上がってない、で津波から2、3年の頃にお会いしたある若いご婦人、小さいお子さんまだいて、ご主人流されちゃって本当に困っている状態で、お茶の会のおいでになってとポスポスとお話になった、その言葉を書き留めておいて、それをあの詩にして作った歌があるんですけども、まあ、幽霊でもいいからっていうね、変な題なんですけどね、幽霊でもいいからあの人に来てほしい、会いに来てほしいと切実なあの被災者の、そして遺体も上がってないから亡くなってるとも言い切れない、ですからいつまでもその宙ぶらりな状態でずっとこうぶら下げられたような状態で、あの気持ちの落としどころもなくおいでになって、あの喪失感だけは深まっていくっていうふうな、そういうあの状態、境遇にあられるあの若いご婦人の言葉をあの歌にしたやつを歌ったんですけど、それも非常にあのやっぱりあの皆さんどなたか亡くしてらっしゃるので、あのそれと重ね合わせて聴いてくださって、そしてそのことによって本当にあの私たち、3人ともクリスチャンですので、キリスト者が人の痛みとどんなふうにして心を寄り添わせていくかっていうことをですね、知っていただく機会にもなりまして、あのキリスト教について教理的に説教するっていうのも大切な働きではあるんですけど、伝道なんですけども、しかしクリスチャンがどういう気持ちで生きてるかっていう、悩みや痛みや世界の戦争やそういうことにどんなふうにしてあの心を痛め、どういうふうに祈って、どんなことを祈ってるかっていうことをあのお明かしする機会にもなってですね、あのクリスチャンになるとどうなるのかっていうことの方を先にあのお明かしすることができるような、そういう機会になってるんだな、このコンサートはと思ってですね、そういう面であのクリスチャン生活に魅力を感じていただく、クリスチャンになるってことはあのいいことなんだなっていうふうに思っていただくような、そういうあの役割を果たせているんじゃないかと思います。それであのそんなふうな結果になりましたものですから、 本当に一緒に感謝して喜んでいただければと思います。でセンターの方がですね、今回も非常に良かったし、センターで一つのイベントでそれだけ人を集めることができるイベントはめったにないので、多分来年も頼むことになると思う。これが定例化するとアフタースクールバンドがゆったりした形で足立区の皆さんに知られていくようになって、今年も来ますって七夕じゃないんですけど年に1回ねバンドが来るよっていうのを楽しみに待っていただけるようなことに発展していけば、まあ、私たちの年齢がもうこんな年齢ですのでね、どこまで続くかっていう問題もあるんですけども、行けるところまで行くっていうかな、それは神様にお任せしてできる限りの奉仕をして、で少しでもキリストの香りを放つっていうことをですね、足立区でもできるそういう場になるのかな、発展していくのかななんて、そんな夢もちょっと膨らんだりいたしまして、非常に感謝したんです、はい、ちょっといただけたからじゃなくてねそれも嬉しかったんですけど、それ以上に本当にこうやってね、趣味だと思ってたことを通してイエス様の証を広く向こうから来ていただいて、しかもお金払って聞きに来ていただいて聞いていただいてっていうことができるっていうことは本当に感謝なことだなと思って、皆さんにも一緒に喜んでいただきたいと思いました。今朝ちょっと前置きでお話をしました。ありがとうございます。続けて私のささやかな働きのために乗っていただければと思います。今朝は、何回か前から始めました出エジプト記から私たちの今とまた未来ということを考えながら、そこから学んでいく、そして霊的な導きをいただいたり励ましをいただいたりすることができればと願いまして、話し始めました。今日の中心聖句が出エジプト記の7章の1節から7節のところを取り上げました。そしてタイトルは引き止める力といたしましたのは、まあ、そのタイトルからお分かりの通りに、出エジプト、400年来奴隷として扱われてきたエジプトから、イスラエルの民が脱出していくっていう、まあ、本当に何百年単位で、やっと起こるような偉大な神様の解放の奇跡的な出来事があったということが旧約聖書の非常に中心的な出来事なんですけども、その出来事が、起こるその直前に、当時のエジプトの王のファラオがこれを引き止めようとした、出ていかないように引き止めようとした。でそれで、まあ、引き止める力というのタイトルをつけましたが、まあ、引き止めていたがために実は、9つの、災いですよね。それがエジプトの地にこう断続的に降りかかってきたということ、まあ、そのことを通して神様がこのエジプトにご自身のことをお示しくださったということが今日のお話の結論なんですけれども、こういうタイトルからお分かりになるとおりですね、ファラオが、徹底的に出エジプトをこう粉砕しようとした、抵抗した、その全体を見ながらお話しすることになると思います。そのファラオの抵抗の記録は5章からずっといくと11章の半分ぐらいまではずっとそういう災いが起こって、次の第2の災い、また第3の災いとか起こっていく、そのプロセスが書いてあるので、細かくは今日は見ることができないんですけども、その全体に見渡しながら今日の中心箇所からですね学びたいと思っているところです。この災い、そしてまた引き止める力が強く働いて、なかなか脱出しなくちゃいけない、脱出することは神様のご目的なんですけど、それははっきりしてるんですけども、しかしなかなかそのところまでいかない、ずっととどめられているっていう、そういうことが起こらなければ、それが済まなければ出エジプトという偉大な出来事は起こらなかった、どうしてもそれを経なければならなかったというところが私たちの信仰生活 また日常的な一人の人間としての暮らし、社会生活に私たちに大きな教訓を与えてくれることだと思います。エジプトの王のファラオが出エジプトを許すまい、何としてでも妨害しようとして行った企て全体を見ると、私たちはまず最初に申し上げますけど、不思議な気持ちになるんですね。つまり今少し申し上げましたけども、神様である主は出エジプトはもう御心なんですよね。イスラエルの民たちの声を聞きました。泣き叫んでいる400年間奴隷として使役されて、非常な苦役に服させられていて、長い間奴隷として扱われてきた、そこから解放してくださるように神様に叫んでいたその声が神様の声の耳に届いて、神様はいよいよ動き始めてくださろうと、彼らをエジプトから脱出させるんだ、であなたを指導者にするから、あなたが立ち上がって動きなさい、民たちを導きなさいというふうに神様は動き始めてくださったんですから、出エジプトは神の御心ですよね。ところが、本当に不思議なことなんですけども、神様が、神様である主はですね、最初からですね、それをしようとすればうまくいかないよと、ね、反対に遭うんですね。なんとかしてそれを粉砕しようとする、彼らを何としてでもエジプトに奴隷として引き止め続けようとする、その力が働いて、そうすんなりスッといかないんだ。御心でありながら、神様ご自身が最初からそれはなかなかうまくいかないということをご自身も分かっている。しかしそのことを実行しなさいとおっしゃる。そういうことが実は私たちの生活の中にも人生の中にも実は多々あるんじゃないかと思わされるんですね。神様って時々そういうことをなさるな、そういう感想を私たちは持つんじゃないかと思います。神様の御心でありながらうまくいかないということがあらかじめ定まっているということがあるんだ、そう多くのクリスチャンは思うのではないでしょうか。なぜ主はあえてうまくいかないと分かっていることをモーセにお命じになったのか、今朝のお話はどうしてもそれを考えることになっていくんじゃないかなと思います。まずこれまでのことを簡単に振り返ってみたいと思います。エジプトで王子として王宮に迎え入れられて、不思議な方法で命救われて迎え入れられたモーセが成人した頃に、イスラエルの同胞がエジプト人に殴られているのを彼は見ました。そのエジプト人を実は彼はそこで殺害してしまって砂に埋めるんですね。翌日また外に出て、2人の今度はイスラエル人が、今度はイスラエル人同士です、争っているところに出くわして、一方に悪い方って書いてありますよね、悪い方にどうして自分の仲間を撃つのかとモーセは咎めます。しかし咎めた相手から思わぬ反発を食う、誰がお前のことを俺たちの指導者にしたんだと、余計なことを言うな若造ということだと思いますけど、理解されなかった、自分のことを言うことを聞いてくれると思ってたのがそうではなかったので、パチンと反発されてしまいました。でその人は前日のエジプト人をモーセが殺害したということもどうも知っているようで、今度は俺も殺そうとしているのかというようなことをほのめかすわけですね。モーセは恐ろしくなりました。それでエジプトの王子でありながら逃亡奴隷として、彼はですね、遠くミディアンの地っていうのは、今私たちはあちらで戦争がありますので、よく毎日のように地図をテレビで見てると思うんですけども、航海があって半島、地内半島があって、その向こう側 の、海峡が問題になってますよね。あれのもうちょっと北の方なんですよ。ですからエジプトから見るとですね、本当に遠いところまでミディアンの地っていうのはそういうところにあるんですけども、逃げていったことがわかるわけです。そんな風にしてミディアンの地に、逃亡しました。そしてその地に隠れたんですけど、彼の思いは一時的に帰るっていうことを、なるべく早く帰ることを考えてたんじゃないかと思うんですが、やがて、それが長期化しまして、そこに定住して、実はその地にいた、イテロという人なんですね。彼は祭司だったんですけども、 そのお嬢さんと結婚して、もうすっかりそこに根を下ろしてしまうんですね。でそんな風にして時を過ごして、イテロの羊を飼うそういう立場に王子からですね、もうバーッと転落して、そんな身分になってしまいました。そんな時、闘病作のミディアンで彼がイテロの羊を飼っていて、神の山ホレブに行くわけです。そうすると有名なあの燃える芝の場所で主から彼の名前を呼ばれました。モーセ、モーセと呼ばれました。エリフと逃げてからおそらくそれが40年ぐらいもう経ってたというんですよね。あの時、エジプトでエジプト人を殺害して綱に埋めてしまった、あれが40歳ぐらいって書いてます。ですからそれと同じぐらいの年月、彼はミディアンで、今度は羊飼いというふうに見ようとして生活をしておりました。そしてその場所で、モーセモーセとこの声を聞いて主の命令を聞きます。イスラエルの民たちのエジプトでの苦しみを私は見た、彼らを救い出しなさい、そしてカナンの地に彼らを導き入れる、私はそれを聖人は置かない、それはアブラハム、イサク、ヤコブに与えた約束、あれを私は思い起こしたというふうなことを語りかけられます。あなたはイスラエルの民をエジプトに帰って、今から帰ってエジプトから導き出しなさい。しかしモーセはですね、すぐには従わなくて、何度も何度も不服従なことをですね、いろんな言い訳を言いまして神様を困らせたということが、前回前々回で学んだところだと思います。主はモーセに様々に励ましを与えて助けを約束します。私が共に行く、言葉をあなたに授ける、いや私は口下手ですから、いやアロンがいるじゃないか、お兄さんがいるじゃないか、雄弁なお兄さんを一緒に働いてもらうように私が導くからというふうにして、何とかして、そして、言うべき言葉も私が与えるからと安心をさせて、モーセをファラオのもとに行かせようとしました。それでもなかなか命令に従ってファラオのもとへ交渉に行こうとしないので、一度はファラオの前で見せるようにとですね、杖が蛇に変わる、その不思議をいつかファラオの前に行っていろいろ反対されたら、これやってみせれば向こうもあっと、ね、目が開かれるからと言ってですね、また懐に手を入れて出すとサラトになっていたですね、病気になって、でまた入れるとまた回復していた、そのことを教えてくださって、いざ行った時にはこれをやれば、向こうはあっと圧倒されるから、だからこれやってみたらどうか、そしてそれでもダメならばナイル川の水を血に変えるという約束も、もうすでにまだ言ってないのに、その時に神様はもうおっしゃってですね、彼を何とか人でもね励まして、後ろから押して行かせようとしていたわけです。そして兄のアロンを協力者として与えました。モーセもとうとうミディアンで得た妻や子供たちを連れてエジプトに戻りました。その時に主はモーセに不思議なことを言われたんです。これは4章の後半なんですけども、あれだけモーセを説得して出エジプトの指導者として働かせようとしておられる主がですね、ファラオは心を固くなにする、王様のファラオの心を私は固くなにさせるって言うんです。いやで、エジプトからですね、イスラエルの民を導き出すためにお前を行かせると言って、あれだけ丁寧、今節丁寧に背中を押してくださっている神様が、いや行ったらうまくいかないよとおっしゃるわけですね。そこが私はですね、とっても私たちが日常的に経験する一つの教会としてもそうですね、日本の教会というサイズでもそうです、また一人一人の個人の、お仕事とかですね、地域社会でのお付き合いとかっていうことの中を考えましても、これがいいこと、神様喜んでくださると私たち分かっていることをしようとするとうまくいかない、たくさんの障害ですね、ぶつかってしまうっていうことがあって、実は神様がこのモーセの場合ですね、行きなさいと言いながらうまくいかないよというわけですね。彼はファラオはイスラエルの民をさらさまいとするよと、つまり交渉しなさいと命じながら、その交渉はうまくいかないともおっしゃったんです。もうびっくりするわけですね。私たちは普通こう思うんじゃないでしょうか、神様の御心ね、
神様の御心だったら成功する、神様の御心だったら祝福されるし、神様はそっちへそっちへね風を吹かしてくださってね、もう本当満帆の、方にですね風を受けてぐいぐい進むことは、ね、御心なんですから、もう怖いものなし、障害がなしっていうことの意味だと思ってしまうですよね。だから私たちは不思議、御心なのにどうして進まないんだろう、どうしてうまくスッスッといかないんだろう、どうしてこんなたあの、この足踏みしてるかと思うと、それどころか後ろにこうね、本当水前寺清子の歌じゃないですけど、何歩進んで何歩下がるんでしたっけ、ね、逆には戻ってしまうわけですよね。モーセはですね、五章の一節のところからですね、やっと、アロンと共にファラオの前に立っています。このところに至るまでが長かった。やっと行きました。その時点でファラオはですね、傲岸にも言い放つんです。ちょっと見ましょうか。少し前です、五章のです一節のところに、その後モーセとアロンはファラオのところに行き、ね、やっと行きました。そして行った、イスラエルの神主はこう仰せられます、私の民を去らせ、アラノで私のために祭りを行えるようにせよ、そう言っています、神様がおっしゃってるんです。ファラオはそれに答える、主とは何者だ、私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは、私は主を知らない、イスラエルは去らせない。傲岸にも彼は言い放します、主とは何者だ、それは何者だ、私は主を知らない。彼自身がそれをはっきり言っています。そして、3節のところですね、アラノに、神様がですね、アラノの3日の道のりを行かせて、私たちの神主に生贄を捧げさせてください、そうでないと主は疫病か剣で私たちを打たれますというふうに語るんですけども、この申し出がそれでなくても苦しめられていたイスラエルの民はさらに重い労役をもたらすことになってしまいます。解放されようとしてファラオのところで交渉を始めるや否や言ったことが原因となって、いやそんなこと言うんだったらと言って、今まで以上の苦役をお前たちに負わせてやるということで、ファラオがやったことはですね、それまではレンガ作り、イスラエルの民が奴隷としてやってた主な仕事はレンガを作る、それをたくさんのこう、建築、エジプトの建築に用いられていくわけですよね。ですからいくらあっても足んない、ですから奴隷を使えば労働力はいらない、賃金はいらないので、いくらでもできるわけですね。それのそのためにイスラエルの民がどんどんどんどんエジプトで人数を増やしてくれたことは、ある程度増えるときはファラオ王様にとってはいいことだったんです。いいぞいいぞ、もうゼロ円の労働力がもうエジプトでどんどん増えてる、いいことだと思ってたんですが、ある時を超えるとエジプト人よりも多くなりそうになるわけです。これは現代でも、ね、ある町でなんかもう 46% 以上が外国人とかってね、埼玉県にもあるんですけども、そうするともう皆さんご存知ですよね、衝突が起こりますよね。あいつらが来たから私たちは住みにくくなった、いやいや自分たちにとっては生活しにくい町になった、外国人を排除しろ、でも排除してしまうと困るってことを知ってるわけですよ。もうね、彼らがいなくなるとあれもなくなる、これもなくなる、これもできなくなるっていうことになって、いや追い出すに追い出せないんだけども、ですから彼らには増えてほしいけども弱くあってほしい、これがエジプトのファラオの考えていたことです。ですから彼らを痛めつけるために人数だけ増えて労働力は増えてどんどん埋めと、しかし奴らを弱くして痛めつけておかなくちゃいけない、彼らを豊かにしちゃいけない、力を持たせちゃいけない、権限を持たせてもいけないということで、彼らに行った一つの政策は、それまでエジプトがですね、レンガを作るために必要な藁は提供してたんです。これでレンガ作れというのをですね、藁を自分で調達しろということになりました。これは大変なことになったわけですね。 ですから彼らは借り株を集めるようになったって書いてあるのは、藁を買うでしょ、その買った藁をこれまでは国からもらえてって、それでその先仕事をしてたわけですね。レンガ作りをしてたんですけども、借り株のところに出かけて行って株を集めてくるわけです。それでもほんのちょっと残ってますよね、藁が一番下の部分が。それを注意深く買って細かく刻んだりして、それで補強材として使っていた、泥だけでは固まりきらない補強材として使っていた藁の代わりにする。ですからエジプトでは今でもですね、いろんなものが混ざっているレンガがたくさん発掘されます。その一つはイスラエル人が作ったものかもしれません。本当に困りきって自分たちで何でもとにかく補強材の代わりになるもの、今までは良質なね藁を刻んで入れてたので上質なレンガを作ることができたんですけど、品質も落ちます。でもこれまでと同じ量を生産しなければならないっていうことをそこで言ったんですね。ですから自分たちを行かせてくださいと、去らせてくださいと言いましたが、言わなければよかったという結果になってしまいました。そうするとイスラエル人の労働者の中から不満が出てきますね。で彼らは一度はですねファラオに文句を言いに行きました。もう聞かれないわけです。そして彼らはその帰り道にですねモーセとアロンに出会うわけです。そうするとお前たちがあんなことやってるから、あんなこと言いに行ったから自分たちこんな目に遭うようになった、主があなた方を見て裁かれますように、イスラエルの民たちがモーセとアロンに言うんですよ。主があなた方を見て裁かれますように、あなた方はファラオとその家臣たちの目に私たちを嫌わせ、私たちを殺すために私たちの手に剣を、彼らの手に剣を渡してしまったのです。彼らに手に剣を渡すってことは文字通りしたことじゃないんですけども、彼らの手に剣を握らせたっていうことを言ってるんだと思いますね。もうあと振り下ろせば私たちを殺すまでに彼らの怒りが今沸騰している、そんなことをあなたたちはわざわざ言いに行ったんだ。モーセはショックを受けたと思います。そして主のもとに戻って、モーセは民たちに対して言い返しません。いつもそうですね。モーセは神様のところに行きます。こういう目に遭うと民たちから突き上げられて神様のところに、主よなぜあなたはこの民をひどい目に合わせられるのですか、一体なぜあなたは私を使わされたのですか、私がファラオのところに行ってあなたの皆によって語って以来、彼はこの民を虐げています。それなのにあなたはあなたの民を一向に救い出そうとはなさいません。出エジプトはいつなんですか。私たちは思います。9つの災いというものをわざわざそんなことをしている間にね、最後に起こった出エジプトのあの晩、杉越しのの祭りがそれから始まったあの晩をすぐに実行すればよかったんじゃないか、もういちいち出してくださいダメだ、出してくださいダメだとそんなことやってるないで、直ちにですねもうファラオに一言も言わないで、突如ある朝目覚めてみたらエジプトからイスラエル人がいなくなっていたっていう、そういう出方でよかったじゃないか、なんで無駄なことをするんだっていう気持ちにモーセの気持ちもなっていったんじゃないかなというふうに想像できるところだと思いますね。本当に切実な問題が起こっていて、そして、モーセはですね困りきってしまったわけですね。モーセの心の中にあったのは、どうして神様が無理にでも私を立ててくださったこの働きしようと思うとうまくいかない、でそのうまくいかないのは神様がファラオを堅くなにしてからだと、いや行ってほしいのか行かないでほしいのかどちらなのか分かんなくなってしまう、本当に、モーセにとっては大きな苦しみだったと思います。ことがうまくいかないということだけでも大変なことだと思いますけれども、神様がそれを実は計画しているようだ、うまくいかないっていうプロセスを神様が計画しているようだ、 でこの時点ではモーセにとってはそれがいつまで続くのかも果てがわからない。出エジプトは神様の御心だとそれは知ってる。そのために私はこうして、立てられてファラオの前に出ようとしている。出てきた、エジプトにも戻ったけれどもうまくいかない前、これがいつまで続くのか、こんな目に私たちを合わせ続けるのかと、モーセの心の中にも神様にあなたは一向に救い出そうとはなさいませんというですね、遠慮深い言葉ではありますけれども、神様に対する正直な、反発する気持ちを彼はそこで申し述べているんだと思います。それで神様は6章全体を通してですね、いや必ずこの民をエジプトから脱出されるんだ、あなたには今は分からないかもしれないけれども必ずその訳を知るようになるということを神様はおっしゃいました。6章の一節見てください。主はモーセに言われた、あなたには私がファラオにしようとしていることが今に分かる。彼は強いられてこの民を去らせ、強いられてこの民を自分の国から追い出すからだと。いつか行かせない行かせないと引き止めていたファラオがどうか出て行ってくれと、自分から進んで強いてでも、まあ、あなたたちを脱出させる、行かせるようになる、今は分からないけどそうなるんだ。そして神様はモーセ自身ですね、もう一度アブラハム・イサクに約束した、約束を自分は必ず実行する、あなたはそれを実行しなさいということをもう一度、彼にですねモーセに語り伝えたわけです。そうした出来事の中に今日の中心箇所が出てきます。今日7章の1節から7節のところを読んでいただきました。そこにもう一度目を留めていただきたいと思います。これから9つの災害がエジプトに下ることになります。先に、9つの災害がどのようなものであったか簡単に見たいと思いますね。1回目は血、ナイル川が血になるということですよね。仲介書によると血になるっていう表現は、まあ、文字通り血液になるっていう意味であるかもしれないけれども、それ以上にナイル川は定期的に氾濫をしましたので、赤い上流にある赤い土をたくさん、大量の水量が運び込んできて川全体が真っ赤になってしまう、泥で汚れてですね、そのことを指しているのかもしれないというふうなことが言われました。そしてこの地の災いが下り、そしてカエルがナイル川にもうわんさと出てですね、あちこちの池や、湖なんかにもですねいっぱいになってしまうということ、この時にはですねファラオの方がですね、いや頼むからお祈りしてくれないかというふうにですね弱気になって、言うようになってですね、お祈りしてあげるとカエルが消えるんだけども、そうするとたちまち事態が良くなるとファラオの心は変わってしまってですね、行かせない、あくまでも行かせない、固くなになりました。3つ目は塵をまくとそれがみんなブヨになる。これは本当に季節的な、エジプトの季節で起こる定期的な洪水やそういうものではなかったと思いますね。この語り言葉が語っている通り奇跡的な技だったと思います。そして実はそこまでの間に、エジプトの呪法師という役のになってますけども、当時においてはエジプトのそれは学者さんだったと思いますね。いろんなの薬を編み出したり医学を発展させたり天体を研究して、そして、暦を作ったりというようなことをしている人たちがいました。でこの呪法師たちがですね、エジプトの川がですね血になるということをモーセたちがやってみせたんですけども、彼らも同じことができたって書いてありますね。それからカエルが出てくるっていうのも彼らも同じことをしたと書いてある。ですからなんだ彼らだけができるんじゃなくて、いやこうやってこの国の呪法師たちもできることなんだって、これも手伝ってファラオはですね起こった出来事のことを甘く見ましたね。しかし、 塵がブヨになるっていうことは、そのところから呪法師がそこはできなかった。その後呪法師は姿を消してしまいます、人間技ではいろんなトリックとか手品のようなことではできないことがその後起こっていくわけです。しかしファラオはですね、なかなか心を変えることがしませんでした。固くなりますますなっていきます。4つ目はアブ、そして5つ目は家畜の疫病、6つ目はカゴのすす、釜のすすをですね、巻くと、人も今度はかかりました、家畜も種物でいっぱいになる。その時には呪法師も病気になってしまったと書かれていますね。それから雹が降りました、イナゴがやってきました。この雹とイナゴっていうのは収穫に影響する災難だったと思いますね。そして最後の最後に9つ目が三日の闇、真っ暗闇ですね。ですから本当にその目と鼻の先も見えなくなってしまうような、それほどの闇だった。こういうふうな災いが次々に起こります。神様はその全ての災いを起こすときに、イスラエルの居住区だけはそうにならないように守ってくださった。それを見ても神様が特別に行っている奇跡的な技なんだということをエジプト全体にお知らせくださったわけですね。こんなふうにして、9つの災いが繰り返されていきました。7章の1節7節に戻ってみましょう。なぜ、冒頭から話しております、主はあえてうまくいかないことを命じるのか、御心なのになぜ引き止める力がかかるのか。引き止める力が神様がなさっている。ファラオの心を固くなにしているのも神様ではあるということはどういうことなのかということ、この7章の1節から7節にその答えが出てきていると思います。なぜ神様はあえてせよということがうまくいかない、そんなことを命じられるのか。その目的は、第一にイスラエルに主の手による奇跡的な救い、間違いなくこれは神様からの救い、それをこれから自分たちは体験するんだ。出エジプトがあった後は、これは誠に神様がなしてくださった神様の救いの技なんだ、これほどのことをなさる神様を自分たちはいただいているんだ、我らの神はこのような神様なんだということを、もうその身に染みるように経験的に彼らに教えるために、知らせるために、この機会にイスラエルがこれまでも知らなかったわけではない主なる神様をより知ることができるように、主を知るということができるようにと、この6章の2節から8節のところは語っていると思います。2節、神はモーセに語り彼に仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では彼らに私を知らせなかった。私はまたカナンの地、彼らがとどまった気流の地を彼らに与えるという契約を彼らと立てた。今私はエジプトが奴隷として使えさせられて、させているイスラエルの子らの嘆きを聞き、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの荒野から導き出す。あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによって贖う。このように語って、改めてイスラエルにこの機会を通して、この時を通して主の手による救いを経験したということを知らしめるために、彼らは神様はご計画をなさって、これがなぜ神様をお命じになったことなのにうまくいかない、わざわざそういうプロセスを神様は通そうとなさる、その目的はイスラエルがより主を知るようにということだったということです。そしてもう一つはエジプトもそうです。エジプトは異教の国ですね。しかしこの異教の国、主とは誰だ、私の主を知らないと傲慢に言うこのファラオを一番先頭にして、エジプト人たちが神様を、誠の神様を知らないで、このエジプトに 主が主というお名前の唯一の神である、この方以外に神はないという神であられるということを彼らに知らしめるために、彼らも神様を主を知るために、そのためにもイスラエルもそうでありますけれども、エジプトのためにもファラオのためにもあります。主を知ることができるように、このことが神様がおっしゃることがなぜうまくいかない、そういう段階を神様が経ようとなさる、そのことの時にですね、9つの災いを通して誠にこの方が力ある神だということを知らしめる、そういう計画を神様がこの5目的を持って立てられたんだということがこの箇所に書かれていますね。私たちはそれで、心の中にですね、一つの安堵感を得ると思います。これには目的があるということです。神様はいたずらに私たちを悲しませよう、苦しみようとなさっておられない。神様にはどうしてもこの機会に出なければならないご目的がありました。それで皆さん想像してみてください。出エジプトのこれからという時にですね、皆さんいるとしましょう。旧約聖書はありますか？それでは